サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです、こんにちはです。
どうもこんにちは。
ねえ、なんかもう暑いんだか、それとも天気が悪いんだかよくわかんない感じですよね。
そうですね。8月に入ってからもうずーっと雨の日が続いてるということで、
梅雨明けた模様とか言ってたの、どうなったんだ、
う
ん、
そうです ね。まあそういう意味では、はい、もうなんか異常気象と言ってもおかしくないぐらい、
う
ん、まあ今年は雨が非常に多くてというような日でね、まあそういう意味では、はい、なんかあれですね、うん、子供たちからしてみると、うん、せっかくの夏休みで思う存分外でこう、うん、遊びたいっていう、
そうですよ
ね、うん、時期でしょうけれども、うん、まあそういう意味では、ちょっと子供たちにはかわいそうだな
ってい
う。
プールと海とかちょっといまいちですよね、雰囲気的にね。
うん、まああとはやっぱりこの異常気象で、結構、はい、ほら、はい、なんて言うんですかね、野菜とか、
あ、そうそう、
そういうものも、うんうん、まあかなり心配だったりとかするので、ね、我々のこの地元もたくさん、はい、あ、はい、ね、農業がありますから。
野地物野菜美味しいもん、はい。
美味しいですよね。やっぱり、ね、地元で採れたてのものを、そう、食べれるっていうのはこんな幸せなことはないですよね。
みんなに教えたくないけど、近所の直売所とかお気に入りありますよ。
あ、そうですよね。うんうんうん、いやね、本当にそういう意味では心配だったりするわけですけれどもね。はいはい、うんうん、ちなみにそんな雨が続いているこの夏ですけれども、はい、安倍さんはどうでしたか。
僕のお話からさせていただくと、はい、先月の、実はあの収録した次の日かな、あれなんですよ。子供の、中学校の最後の野球大会が、公式戦がありまして、でね、ちょうどうちの僕の仕事の休みだったんで、初めてですね、車出しをしたりとか、道具運んだりとかっていう手伝いをさせてもらいました。
は
い、
あ、そうでしたか、うん。はい。どうでしたか。
あ、それがね、おかげさまでね、1回戦はね、勝ったんですよ。
お、すごい。
うん、で、うん。で、2回戦は残念ながら見に行けなかったんだけど、残念ながら2回戦は負けてしまって、それで一応中学校の部活、野球全部終わりましたね、これで。
あ、そうですか。うんうん、お疲れ様でした。
ね、本当ですね。本当そう思った。ただその、一回戦分かったので、やっぱり負けた方のチームのお母さんたち、すごいみんな上に来てたお母さんたちがみんなやっぱ号泣してて、
はい。
それ初めてその時の意味がね、あ、そっか、これで終わっちゃうんだなっていうのね、分かりましたね。で、まあ次の試合は逆に、うちの嫁さん泣いちゃったみたいですけどね。
うん。まあ確かに、私もいろいろと、はい、ね、少年スポーツとかの応援をしてたりとかするんですけれども、うんうん、よく、その、まあ、指導者の皆さんとか、はい、まあ、監督、コーチとか、まあ、いろんな方たちの前で、うん、まあ、お話をする機会もあったりとかするんですけれども、うん、やっぱり自分自身の経験に照らし合わせてみても、はい、やっぱりなんて言うんですかね、そのスポーツをこう指導するっていうのは、本当になかなか難しいことだなっていうのを感じることがあって、で、結局、うん、まあ、例えば野球の世界で言えば、はい、まあ、高校野球で言えば、当然甲子園で優勝したチームっていうのは、一度も負けることなく、まあ、勝ち続けて勝ち続けて勝ち続けて最後まで勝ち続けたチームが、まあ、結局優勝をするわけじゃないですか。でも、逆に言えば、それ以外の、その一校以外の学校っていうのは必ず負けてるわけですよね。で、同時に、やっぱりそのチームの中でも、いろいろと、その、レギュラーになれたりとか、なれなかったりとか、またそのプレー一つ一つを取ってみても、当然その、まあ、ファインプレーを出すことはあっても、やっぱりその、エラーをしてしまったりとか、まあ、いろんなそういうドラマっていうのが、やっぱりあるわけじゃないですか。で、どう見ても、最後の最後まで、100% 笑って、本当に、その、スポーツを終えることができる選手っていうのはもうほとんどいないわけで、必ずどっかで、どんな選手であろうとしても、まあ、挫折をしたりとか、やっぱり自分自身の、やっぱり限界をどこかで感じたりとか、まあそういうことが必ずあるわけで、やっぱりそういう意味では、その少年スポーツの指導者の皆さんっていうのは、実はその、いい時よりも、実はそういう、いろいろ挫折をしたりとか、スランプに陥ったりとか、苦しんだりした時に、まあ指導者もそうだし、親もそうだけれども、まあ、子供たちに対して、まあどういう手を差し伸べることができるのかなっていうことが、実は一番大切なんだろうな、なんていうことをね、ちょっと僕自身も実は、スポーツをずーっとやってた人間なんで、まあそんなことを思って、よく指導者の皆さんとかとお話をするときには、そんなこともお話をさせていただいたりとかするんですけれども、でも、やっぱり子供たちも、まあ、もちろん、 いい経験もそうだけれども、はい、うん、むしろ、その、思うように結果が出なかった時からいろんなことを学ぶと思うので、はい、まあそういう意味では、大変、うん、ね、涙が出るぐらい、本当に、子供も大人も一生懸命になって、頑張って、やり遂げたっていうのは素晴らしいことですよね。うん、
ですよ。いい経験になりますよ。
そうですよね。うんうんうん、やっぱりこういう経験っていうものを、はい、もっともっと、うんうん、なんていうのかな、うん、より多くの子供たちにもしっかりとやってね、
そうですね、
体験してもらいたいなっていうことをすごく思いますよね。ねね、
そう。そういえばそう、ゆうやさんもいろいろと回ってるような感じですか？
そうですね。ね、おかげさまでですね。
ボンドリだった。
そうですね。うん、盆踊りでもね、安倍さんと会いましたね。会いましたね、うん。おかげさまで、はい、地元のいろんな会合にもお邪魔をさせていただいて、はい、まあ、今まで、うん、副大臣をやってて、はい、なかなかちょっと時間を取ることができなかったものが、うん、少し時間的に余裕が取れるようになったんで、うん、まあ、一箇所一箇所、少しずつではありますけれども、うん、時間をかけて、はい、ゆっくり座って、
そうですね、
皆さんと、うん、まあ、ああでもない、こうでもない、うんうん、いろんな世間話も含め、
はい、
いろんなお話を聞かせてもらいながら、うんうん、まあ、回ることができて、
はい、
まあ、そういう意味では、この夏はいろいろと、うん、なんていうんですかね、はい、自分自身もこう、勉強になるというか、改めて原点を見つめ直すというかですね、うん、
はい、
まあ、そんな形の、うん、まあ、毎日をおかげさまで過ごすことができていますね。まあ、やっぱりそうすると、
はい、
普段は聞こえない話だったりとか、まあいろんな、そういう声っていうものを聞くことができるので、まあ本当にですね、まあそういう意味ではありがたいなと思いながら。
意外とね、お祭りでお酒入ってると本音で、こう、結構きついことも言われちゃったりとか、あったりとかね。
そうですね。ね、いやね、うんうん、確かに耳の痛い話も多いんです。
は
い、
うんうん、
まあでも逆に言えば、はい、まあそうやって耳の痛い話を聞かせてくれることが、うん、やっぱり何者にも変えがたい、うん、まあ本当に財産になるっていうのは本当に身に染みて感じているので、
うんうん、
まあそういう意味では、
はい、
まあ本当にですね、うん、まあありがたいというか、うん、まあ本当にそういう一つ一つの声を聞くことがやっぱりできるっていうのがまあ本当に大切なことだとも思うので、はい、
うん、
まあこれからまたそういう時間を大切にしながら、はい、まあ一生懸命頑張ってやっていきたいなというふうに思いますよね。
うん、うんうんうん、
はい、ぜひですね、はい、少年スポーツの現場にも、うん、いろいろとお邪魔をさせてもらって、
ぜひぜひ、
はい、うん、そういう子供たちが、
はい、
その健全に成長していくために、うん、まあスポーツが、
スポーツいいよ、
そうですね、
本当に
果たす役割もそうですし、うん、また同時に、うん、やっぱりその日本全体のことも考えなきゃいけないんだけれども、うんうんうん、一方で我々の地元の東京なんかにおいては、うん、やっぱり子供たちが運動できる場所っていうのがだんだんと減ってきてしまっているっていう実態もあるので、まあ私なんかは、その2020年、東京オリンピック、パラリンピックが開催されて、まあいろんなコンセプト、いろんな目標、いろんな目的を持ってその準備をしているけれども、せっかく東京でやるので、その世界で一番、スポーツができる、スポーツを身近に触れることができる、オリンピック、パラリンピックの、その、トップアスリートを育てるだけではなくて、はい、うん、やっぱりせっかくなので、
はい、
やっぱり、多くの人たちが、スポーツに触れることができる、
うん、
そういう裾野を広げるような、うん、まあそういう取り組みっていうものも、ぜひともやってみたいな、なんていうことは、すごく感じてますね。
続いて、
はい、
早速ですけど、
はい、
お話がありましたように、内閣改造があったんですよね。
そうですね。
ね、
はい、ということで、8月の頭、
はい。
はい。
そういうことで、ゆう副大臣を終えられた松本さんってことですよね、今ね。
そうですね。
はい。
まあ、皆さんもご承知の通り、
はい、
まあ、日本の場合は、議員内閣制なので、
はい、
まあ、選挙によって選ばれた国会議員、うん、
はい、
いわゆる立法府に所属している議員が、うん、内閣も組織を、うん、まあ、するというような形の中で、はい、まあ、私も1年間、
うん、
まあ、内閣府の副大臣という仕事をおかげさまでやらせていただくことができました。まあ、本当にですね、うん、振り返ってみると、本当に丸1年と何日間か、みたいな期間だったんですけれども、まあ、すごく、こう、充実をしてましたし、まあ正直なところ振り返ってみるともうあっという間っていうのがですね、私自身の率直な感想ですけれども、 まあ、とりあえず、この副大臣の仕事を、はい、まあ、終えることができて、うん、まあ、正直な感想としては、はい、まあ、ほっとしてるっていうのが、まあ、
もちろんそうですよね。
はい。やっぱり、まあ、率直な感想ですね。
はいはい、うん、うん。ほんとなんか、内閣って、なんか漠然と内閣って言うけど、すごい幅広いですもんね、担当してるセクションっていうかね。そうですね。
まあ、結局、はい、内閣府っていうのは、なんか特定の業務が決まってるわけではないという言い方も良くないけれども、はい、要するに他の省庁のように、うん、例えば財務省だったら、うん、国の、まあ、お金に関することであったりとか、はい、予算とかね、例えば外務省であれば外交だったりとか、はい、まあそういう形での、こう、仕事が決められているわけではなくて、はい、まあ内閣府はむしろその国家的な課題、それぞれの省庁には収まりきらない国家的な課題を内閣府がリーダーシップを発揮をし、まあその他の省庁をまとめていって、その国家的な課題を解決していくっていうのが、まあ内閣府の、まあ簡単に言ってしまえば役割になるので、まあそういう意味で、はい、まあ例えば、まあ一番やっぱり自分自身が気を使ったというか、うんうん、一番こう、苦労したというかは、やっぱり防災なんですけれども、まあそういう意味では、はい、まあ特にやっぱり防災ね、うん、日本は、
災害多いですもんね。
そうなんです。本当に。うん、で、まあ台風であったりとか、はい、まあこの1年間を振り返ってみても、うんうん、まあ地震もありましたし、はい、まあ様々な災害がありましたから、うん、まあそういうものにの対応、への対応しなきゃいかんということで、はい、まあかつ、なんて言うんですかね、うん、やっぱり現場を任せられている、うんうん、まあそういう意味では仕事だったので、はい、まあ常に、いざ災害がこの瞬間に起きたら、どうしようっていうことを常に頭の中に描きながら、うん、まあそれこそ本当に、まあ365日、はい、もう朝から晩まで、うん、24時間ですね、はい。まあ本当に対応してたような、その1年間だったので、
うんうん、そうですね。特に災害は突然ですからね。
そうですね。まあ残念ながらですね、はい、この間の災害において、お亡くなりになられた方もいらっしゃるし、はい、まあ被災をされた方もいらっしゃるので、はい、まあ本当にですね、そういう意味ではご冥福とお見舞いを申し上げたいと思いますけれども、まあ、ただ、なんとかですね、まあ、この仕事を、はい、まあ、無事1年間終えることができたっていうことは、うんうん、やっぱり私としては、まあ、ほっとしてるっていうのは、うんうん、まあ、率直な気持ちですよね。はい、うんうんうん、まあ、本当にですね、はい、災害からすべての命やすべての暮らしを守ることができれば、一番いいんですけれども、うんうん、やはりなかなかそこまで日本の国が現時点において、うん、まあ、至ってないという状況の中で、はい、なんとかですね、うん、失われる命であったりとか、うん、まあ、生活を少なくするための努力をしていかなければいけないということで、はい、もちろんその災害が発生した後の初動対応であったりとか、うん、まあ、様々な支援、また救助、救出も含めた支援をですね、はい、まあ、しっかり迅速に、まあ、国としてやっていくっていうこともやっていかなければいけないですし、うん、またその事前防災の備えみたいなものもですね、はいはい、まあ、しっかりとやっていかなきゃいけないということで、うんうんうん、まあ、やらせていただいたわけですけれども、はい、うん、やっぱり、うん、もちろんね、よく言われるように、はい、やっぱり日本っていうのは、うん、役所に、まあ、官僚の皆さんがいらっしゃって、はい、それぞれの皆さんが、もちろん一つ一つの仕事をしっかりとこなして、うん、まあ、日本の国の行政を守ってくれてるんですけれども、はい、やっぱり、私自身も、今回副大臣っていう仕事をやるにあたって、まあ、いくつか実はテーマを持って、うん、自分の中でも、まあ、仕事を実はさせてもらいました。はい、で、まあ、その中で、はい、なんていうのかな、うん、やっぱり私自身が、はい、意識をしたのはですね、うん、まあ、やっぱり民間企業の出身じゃないですか。なので、まあ、民間の当たり前っていう言い方は良くないのかもしれないけれども、はい、まあ、それをね、少し行政の現場に持ち込んで、はい、なんとかいろいろな対応ができないかなっていうようなことを、実は、自分なりにはテーマに掲げて、はい、まあ、この1年間やらせてもらって、はい、で、例えば、防災の分野では、はい、前もちょっと紹介をしたことがありますけれども、はい、災害情報ハブっていう仕組みを、実は、はい、作る、はいはい、その第一歩を記すことができて、うん、まあ、それまで、災害対応といえば、はい、国は国、うん、地方自治体は地方自治体、はい、民間企業は民間企業、うん、また、様々な団体、はい、まあ、そういう皆さんが、災害対応をそれぞれに一生懸命頑張ってやっていて、うん、はい、 で、まあもちろん連携もしているんだけれども、うん、まあそこの間の連携っていうのには、はい、まあかなり壁があって、まあなかなかそこが統一的にうまくオペレーションができていないみたいな部分があったので、なんとかその国、地方自治体、民間企業、民間団体、はい、まあこういう災害に関係する皆さんが、それぞれ持っている情報を一つに集約をして、うん、はい、で、それらの同じ情報をもとに、うん、統一的かつ効率的に国や自治体、民間企業や団体が、その、救助救出、また被災者支援のための、うん、行動が取れるようにするための、まあ、プラットフォーム、はいはい、基盤を作ろうっていうのを、うんうん、まあ、一生懸命実はこの1年間やってたんですよね。はい、で、実はこういう取り組みって今まで、国としてやったことがなかった取り組みだったんで、うんうんうん、まあなかなか大変で、まあ根回しじゃないですけれども、はいはい、うん、いろんなところに私自身頭を下げに回って、はい、うん、まあいろいろと理解を得て、うん、まあやっとこさっとこですね、まあそれが形になって、いよいよ平成30年度、来年度予算に国としても予算計上をしていきましょうというところまで、まあ進めることができたので、うんうんうん、まあそういうことも含めて、うん、まあ、一つ成果としてあげることができたっていうのは、はい、うん、まあ、良かったかなっていうのを思いますね。
今、どんどんどんどん進んでほしいですよね。
そうですね。うんうんうん、まあ、だって、我々の感覚からしたら、災害が発生をした時に、はい、ここは国だとかね。
うんうん、言ってる場合じゃないもんね。
ここはね、自治体だとかね、はいはい。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。そうじゃなくて、みんな同じ思いを持って、一生懸命頑張って、その災害に対応しようと、はい、当然するんだけれども、うんうんうん、ただその前提となる条件がやっぱりきちんと整っていなきゃいかんっていうところで、まあそういう意味ではそこでそういうなんていうのかな、それぞれの組織の壁みたいなものをまあ乗り越える仕組みができたっていうことは、まあ本当に大きな一歩を記すことができたのかなと思ってるし、まあこれをですね、ぜひこれからまあ、副大臣という仕事は外れますけれども、はい、また、一議員という立場からですね、うんうんうん、なんとか応援をし、ね、推進をしていてですね、うんうん、まあ、しっかりと実のあるものにしていきたいと思うし、うんうん、また同時に、それを別に防災に限らず、やらなきゃいけないことってたくさんあるので、まあ、そういうことに応用していくことができればいいかなっていうのはすごく思いますよね。はい、他にもですね、民間企業出身からするとですね、どうしても納得いかないことっていうのがもうたくさんやっぱりあったもんですから、まあそういうこともいろいろとやらせてもらって、例えば、自治体クラウドシステムの構築っていうのも実は私一生懸命頑張ってやってたんですけれども、例えばその、まあ日本の国には、約1700の自治体があるわけですよね。で、確かに、地方自治の原理原則っていうものがあるので、それぞれの自治体が、当然ですね、自分たちの地域を良くするために、自治体を良くするために、創意工夫をして、いろんな取り組みをやってもらうっていうのはすごくいいことなんです。でも、ね、この収録をしている小平市でも、隣の西東京市でも、東村山でも東久留米でも、まあ、自治体で同じような仕事をやってることってたくさん当然あるわけですよね。あるわけですよね。で、そういうものをやるときに、それを、支援をするというか、その基本となっている、例えばシステムとかって、それぞれの自治体が勝手に作ってるのって、とっても非効率的じゃないですか。大体ですね、民間企業でも、いろいろとその合併をしたりとかすることがあるわけですけれども、M&A とかね、うんうん。で、合併をした時の一番の、ポイントっていうのは、やっぱり共通化できるところは、できる限り共通化をして、経費を削減をして、で、それを自ら最も伸びる場所に、人材面でも、資金面でも当てていって、その企業をさらに成長させるっていうのが、まあ一番の基本だと思うんですけれども、残念ながら、今まで日本の国っていうのは、そういうふうにそれぞれの自治体がやっているので、で、そのためにですね、非効率的になってる部分っていうのもあったわけですね。で、これって実は大きな問題で、まあ当然ですね、もっともっと無駄遣いを削減できるところもあるし、また、まあ僕防災やってたんで、防災の観点からしても、例えば大規模な災害が発生をした時には、当然その被災地に対して他の自治体から応援する職員がザーッと行くわけですよ。行ったはいいけれども、端末の前に座ったら 同じ仕事やってるはずなのに、
うん、そうですね。
言葉も違ければ、うんうん、なんか全然違くて、
フォーマットがね、違ってたらもうできないもんね。
だからまた一からマニュアルを、うんはいはいはい、読み込むところから、うん、そういう応援した職員が行かなきゃいけないっていうのは、うんうんうん、やっぱり安全保障上というか、うん、危機管理上もあまりよろしくないっていうようなこともあって、うん、で実はですね、そういうことが結構積み重なって、うん、民間企業は民間企業で、うん、例えば大きな会社さんとかになると、はいはい、給与管理とかね、うんうん、いろんなその社会保険関係の様々な書類をこう役所に提出をしたりしなきゃいけないんだけれども、うんうんはいはい、この人この人この人この人それぞれ全部違うので、うんうんうんうん、それぞれに対応して事務を回さなきゃいけないとか、はいはいはい、実は相当非効率的なことが生まれてるっていうこともあって、うんうんうんはい、実はこれをできる限り、各地方自治体においても共通化できるところは共通化をしてもらって、で、そこで浮いたお金、税金の無駄遣いをできる限りなくして浮いたお金を本当に地方自治体として、自らの街のために必要なことにこう予算をなり人を回してもらおうという取り組みを実は進めていて、で、実はですね、これも一生懸命、わんわかわんわか私が言ってですね、実は今年の秋ぐらいになると思うんですけれども、うん、初めて、総務省が、すべての自治体が、どれぐらい、そういうシステム関係に予算を使っているかっていうのを全部出すんです。で、実際にそういう共通化しているところが、だいたい3割から4割ぐらい経費の削減ができると言われてるんですけれども、それを、実際に見える化をして、あなたたちの自治体は、どれぐらい使ってますよとか、その共通化しているところは同じ規模の自治体だとこれぐらい安くなってますよとかっていうのを見える化をして、はいはい、やっぱり地方自治体のその地方自治の原則の中で、自らがこう、できる限りそういう各自治体においても、いろんなですね、もっともっと、なんていうのかな、はい、お金を、皆さんからお預かりしている税金を効率的に使えることができるような、はいまあ、そういう判断ができるような基礎的な材料を提供しましょうっていうのも、実は、私が一生懸命やらせて。
むちゃくちゃ大事なことですよね。
多分ね、でもね、これやるだけで、ものすごいお金が出てくるはずなんです。思いますよね。ものすごいお金が出てくるはずなので、まあ、例えば、そういうことを実はやらせてもらったりとか、あと、もう少し身近な例だと、はい、ちょっとですね、実は、この前、はい、ニュースにも出てたんですけれども、東京都で、はい、水上バスで、はい、旅行客と荷物を一緒に運びましょうという実証実験。はいはい、まあ、これ、災害対応っていうことで、
はい、
ほら、東京の23区の方は、やっぱり川があって、は
い、青いですもんね、昔からね。
で、道路が、渋滞とかで使えない時に、はいはい、むしろ、水で、
なるほど。
船で人と物を運んだ方が、効率的にこう、いざという時に行けるんじゃないかっていうのがあったんですけど、はいはい、実はこれも私が関連をしててですね、皆さん、まあ、安倍さんも聞いたことあると思うんですけど、今ね、結構地方って、やっぱり過疎化が進んでたりとかして、非常にですね、例えば地方の路線バスとか、経営が苦しいんですよね。で、あと、例えば、物を運んだりするのも、はいなんて言うんですかね。担い手がいなくて、よく、こう、宅配業者の、過労の問題とか、いろいろと言われてると思うんですけれども、はい、そういう問題があるじゃないですか。なんでこんなことになるかっていうと、実は、お客さんを運ぶのと、貨物を運ぶっていうのは、基本的には、規制で分けられてるんですよね。
はいはいはい、
規制で分けられてるんです。でも、やっぱり今のそういう日本の状況とかっていうのを見てみると、その、当然ですね、
はい、
例えば路線バスとかでも、もうなかなかお客さんが乗る人も少なくて、もう空いちゃってる座席とかもあるのであれば、そういうところに荷物を乗っけることによって、バス会社からしてみれば、その運送料を逆に使うことによって路線の維持をし、で、その宅配業者さんからしてみれば、なかなかそういうところに、運ぶ人員を常に確保しておくっていうのは難しいから、そういう人たち、人たちにとってはそういうことをできるようにするとかね。実はそういう 規制の見直しみたいなものもやって、うんうんうんなんとか、うん、そういう地方を、守っていくための、そういう取り組みみたいなのもできないのか、とかですね。まあ、実はそんなこともやらせてもらったりなんか
して、ね、それはぜひぜひ実現してほしい。
そうですね。ねこれも実現する方向で、うんうんうん、で、その一環として、まあ、今回東京都でそういうのがニュースで流れたんですけれども、まあ、ことごとさようにですね、実はまだまだ日本の国には、直さなきゃいけないこと、やれることっていうのがたくさんあって、で、僕自身は今回、その民間の視点っていうのかな。はい
うん、
正しいと思うことはやっていく。
うんうん、
で、その障壁になっているものが、いわゆるその霞が関の論理とか、なんかそういうもので障壁になっているものはとにかく取り払って、
そうですね、
なんとか変えていきたいっていう思いで、まあ一生懸命、まあやってきたつもりです。
はい
うん、まあ、なんとかですね、まあこういう取り組みが、まあ、花を咲かせてくれれば、まあありがたいなという気持ちですけれども、はいまあいずれにしてもですね、やっぱり身の回りで見てみても、我々の中で、あれ、こういうこともっと直したらいいのにとか、なんでこんなことやってんだろうっていうことが結構あったりとかすると思うんですよね。まあそういうものをですね、やっぱり、しっかりと受け止めて、課題として持っていくのが、やっぱり政治の大切な一つの大きな役割だと思うので、まあそういうことも含めて、まあこれからもしっかりと頑張って、今度は一議員という立場になりますけれども、やっていきたいなということは思いますけれども、はい。まあいずれにいたしましてもですね、本当に、この一年間、何度か無事に染め上げることができたのも、本当に本当に皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございます。まあこれからも、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、はい、いろいろとご意見とか教えていただければと思います。
ね、
ありがとうございました。
その続いてまた政治のお話ですけど、
はいはい、
いわゆるほら一票の格差っていう話があって、
はい、
すごい身近な話なんですけど、
はい、
国立がね今度この小平とか西東京都の選挙区とちょっと離れてしまうっていうことに決まったんですよね、
うね
もうね。
はい、まあ、一票の格差の是正っていうものをしていかなきゃいかんということで、はい、まあ、これは当然ですね、憲法上も認められている、
はい、
まあ、一人一人の人間は当然平等でなければいけないので、はい、まあ、そういう意味では、その一票の重みというものもできる限り、まあ、均等化しなきゃいけないということの中で、はい、まあ、一票の格差に関する、はい、まあ、裁判の結果が出て、
うん、
まあ、これを是正をしなきゃいかんということで、実はまあ、東京に関しては、はい、25選挙区あるんですけれども、はい、数は変わらないけれども、うん、それをこういろいろと入れ替えることによって、
うん、人口の
そういう
割合で、
で、まあ、私の東京19区っていうのは、
はい、
西東京、小平、国分寺、国立だったんですけれども、うんうん、まあ、人口が多かったので、うん、まあ、国立が、まあ、今回抜けるという形になりました。まあ、本当にですね、
ね、
まあ、これまでいろいろと人間関係を築いてきて、まあ、本当に残念で悲しい思いなんですけれども、でもね、やっぱりその地域の代表っていう考え方もあるんですよね。当然私が北海道とか沖縄のことが十分に分かるとかといえば分からないわけですから、まあそういう意味ではこのあり方をどうするかっていうのもこれからしっかりと考えなきゃいけないと思います。国民への分かりやすさも考えると私はそろそろ中選挙区制に戻すということも一つの検討かなと思います。
話足りないこといっぱいありますけど、
そうですね、
まだ続きは来月もお話しましょう。
あっという間に終わってしまった感じですけれども、なんか最近子供さんたちのなんか感染症も流行ってるみたいなので、ね、
気をつけよう。
皆さんで気をつけましょう。
はい、もう8月も最後の週になりますね。うちの息子も受験生です。どうか受験生の親御さんたちも頑張ってください。また次回よろしくお願いします。
笑顔発信中 FM 西東京。